パウロは、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方、キリストの満ちておられる場です、と語ります。現実の教会には、いろいろな問題があり、足りないものがあります。必ずしも、心地よくいられるわけではありませんが、この場所がキリストの体であり、キリストの満ちている場だと教えるのです。本日はこの言葉がどういうことなのかを、エフェソの信徒への手紙とエゼキエル書の御言葉に聞いてまいりたいと思います。パウロはエフェソの信徒たちのことを神に感謝しています。あなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。パウロがこの手紙を書いたとき、パウロは監獄に収監されていました。体の自由を奪われていましたけれども、そこでエフェソの信徒たちのために、この感謝の祈りを捧げています。そして信徒たちが神から知恵と啓示とを受けることができるように、心の目が開かれるように、また与えられている希望と栄光を悟ることができるように、そして神の力は非常に大きいことを悟るようにと祈ります。パウロはこのことを押し付けるのではなく、自分自身がキリストを通して神から受けた啓示を、手紙を読んだ人々が受け入れることができるように、神に祈っています。パウロが受けたものは啓示ですから、それを伝えるには、神の力をいただかなければなりません。神が私たちに働かなければ、このことを理解し受け入れることができないということであります。そのためにパウロは祈っています。わかるというのには段階があるように思います。例えば知識を知るという段階があります。よく歴史で何年に何が起きたってこう、スラスラスラっと言える人がいます。これはある意味、知識として知っているという段階だと思います。もちろんその時に例えば合戦があって誰がどうしたっていうことも非常によく知っている人がいます。これも知識を知るという段階かなというふうに思います。そして徐々にこう深まっていきますと、その事柄を納得し生き方を変えようと思うようになるのであります。例えば歴史が、昔の歴史が今の私たちにどのように関わっているのかという視点で歴史を知るならば、その一つ一つの出来事が決して他人事ではない。私たちの、今に関わるものであるということが分かってくるように、徐々にその内容が私と関係してくる、私たちと関係してくるようになるわけであります。私たちが神を深く知ることができて、心の目が開かれたときに、初めて教会はキリストの体であり、キリストの満ちている場ということが分かってくるということを、パウロはよく知っていたのであります。ですから、パウロは、言葉を尽くして、このことを説明するよりも、私たちが神によって悟らせてもらえるように祈るのであります。20節からはキリストのことが語られています。キリストとは、イエス様の尊称で、救い主を表します。キリストは2000年ほど前にユダヤで生まれ、人々に福音を告げ知らせて、十字架につけられて死なれましたが、 三日目に復活されました。キリストを死者の中から復活させたお方は、父なる神です。死者の中から復活させることのおできになる存在は、神以外にはありません。神の力は、私たちの想像をはるかに超えるほど大きなものであります。ここでパウロは、神の力の大きさを示すために、キリストの復活を示しました。他にもあります。イエス様がこの世にお生まれになったということ、神の御子がこの世に来られたということも、それも人としてこの世に来られたということも、よくよく考えてみればありえないこと、神にしかできないことであります。キリストは復活して神の右におつきになり、この世界のすべてを支配されています。この世界のすべてのものはキリストの支配のうちにあります。このことは私たちが見えるものだけではなく、見えない神の働きを見るというか、感じることによって悟ることができるようになると思います。私たちもパウロのように、パウロが私たちのために祈ったようにですね、悟ることができるように祈りたいと思うのです。全能の神が、このキリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。ここに、神がキリストをお与えになられたのです。ですから、教会はキリストの体です。教会には、すべてにおいてすべてを満たしておられる方、すなわち、キリストが満ちておられます。さて、現実にはいろいろな課題を抱えている教会が、キリストの体であるということはどういう意味でしょうか。私たちはパウロの言葉を黙想していきたいと思います。パウロを通して神の御旨に近づいていきたいと思います。現実のことを考える前に、旧約のエゼキエル書34章11節から16節を読みたいと思います。ここには、神がどのようなお方であるかを、神ご自身が語っている言葉が記されています。16節にありますように、神は、散り散りになった人々を探し出し、追われた者を連れ戻し、傷ついた者を包み、弱った者を強くするお方であります。預言者エゼキエルのこの言葉を聞いた当時の人々は、神が祝福したユダヤの人々で、ユダヤの国が滅亡したときに、遠いバビロンに労働力として連れ去られた人々でした。そのような人々は、戦勝国バビロニアの人々からすれば、いわば家畜同然の存在でありました。今でいう人権といったようなことを顧みられることはなかったでしょう。その彼らを神は励まし続けたのです。そして彼らを探し出し、連れ戻し、癒し、強くすると約束されました。この約束はバビロン捕囚の開始から70年後に果たされ、ユダヤの人々は故郷のエルサレムに帰ることができました。神は散り散りになった人々を探し出し、追われた者を連れ戻し、傷ついた者を包み、弱った者を強くするお方です。このお方は、このことを成し遂げる力を持っておられます。それはパウロが語るように、私たちの想像をはるかに超える神の力です。今日においても、神は そのような人々を探し出し、集めてくださり、強くしてくださいます。私たちが離れていても、分断されているのではなく、キリストを通して一つにされています。世界中のキリストの教会で聖書が読まれ、福音が語られており、そこで救いの業が起こされています。主の裁きは公平です。主は弱り果てて迷っているものを集めて養ってくださり、一方で強いものや傲慢なものを砕かれます。教会にいろいろな問題があっても、足りないものがあっても、なくてならないものが厳然と存在しているのであります。それがキリストであります。教会では神の言葉が語られ、その御言葉を受け入れた人々に救いが与えられます。主を信じている人々も、信じていない人々も、御言葉を聞くことができ、そしてそれを受け入れるならば、救いが与えられます。これが、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場という、パウロの言葉の意味することではないかと思います。イエス様は、疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげようと言われました。教会にはキリストが頭としておられ、キリストが満ちています。この場で私たちをいろいろな束縛から解放してくださり、救ってくださいます。心ならずも犯してしまった過ちを許してくださり、あなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならないと許しを与えてくださるキリストがおられます。さて、今の世の中でこのことを信じる価値はあるでしょうか。この世の中、結局強い者が我が物顔に支配しているではありませんか。そう考える人は多いと思います。しかしそう見えるのは物事の表面、見える部分しか見ていないからであります。強い者が何の心配もなく心豊かに暮らしていると考えるのは表面的なものの見方であると言えるでしょう。この世的に成功しているもので、傲慢なものは強いものと思われていますが、このような人たちも決して幸福ではありません。満たされているわけではないのであります。誰よりも幸福を享受しているように見えますけれども、実は不安を抱えています。それはいつ、このような幸せな状態から落ちてしまうだろうかという不安であります。つまり、心の一番深いところでは不安があるのです。自分の存在が何によって支えられているかわからないから、あるいはお金や地位や名誉によって支えられていると思うけれども、それがいつまでも続くと思えない。そういった不安があるのです。一方、神により頼む人々は、もしかしたらこの世的なものはそんなに持っていないかもしれません。しかし、神により頼んでいるから、本当の強さを持っているのであります。 神を信じ、神の導きに信頼して歩むから、最後の最後、自分の力が尽きた時にも、神が支えてくださる、その最後の救い、希望を持つことができるのであります。それが教会では語られるのであります。語られているし、そしてそれが実践されているのです。もちろん問題はあります。足りないものがいっぱいあります。だけど、一番大事なものがここにはある。これさえあれば、後のことはいろいろと工夫して乗り越えていくことができるのであります。足りなくても何もできないのではない。私たちに与えられているものでできることがあるのです。さだまさしさんの歌に償いというものがあります。この歌は本人の話によると実話をもとにして作られたものであります。その実話というのを簡単にご紹介したいと思います。ある会社に一人の人がいて、その人は給料日になると同僚と付き合うこともせず、必ず郵便局に行っていたというのであります。同僚は彼を見て、しみったれたやつだと嘲笑っていました。しかし彼には秘密がありました。昔交通事故を起こして、働き盛りの男性を死に至らしめたのです。彼は事故で亡くなった男性の奥さんに心から謝り、そして毎月謝罪の手紙とともに送金をしていたのでした。彼は奥さんからの返事がなくても送金を続けました。それは彼の人生をかけての償いでした。彼は一生の間でもそのような形で謝罪を続けたことでしょう。7年目に奥さんから初めて手紙がありました。それには彼の7年にもわたる誠実な謝罪と送金に対して、あなたの気持ちはよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。どうかもうあなたご自身の人生を元に戻してくださいと書いてあったそうです。さださんは歌います。彼は償いきれるはずもない奥さんから返事が来たのがありがたくて、ありがたくて、ありがたくて、神様って彼は思わず叫んでいた。こんな歌詞です。彼の誠実さによって奥さんの心が癒され、そして彼自身も償いができたことを悟ったのでありましょう。そして彼は神を感じたのであります。この歌の出来事の続きがありまして、彼はその後も送金を続けたそうです。このような話です。この人は奥さんの手紙で救われました。そして奥さんも彼の誠実さによって憎しみが消え、新たな人生を歩み始めたことでしょう。しかし、このような話が感動を呼ぶというのは、逆の意味で、このような許しは非常に稀にしか起きないということでもあります。人間は簡単には許すことができません。7年、謝罪の手紙を書き、送金を続けたとしても、 恨みが消えることがないということは多々あることでしょう。一生忘れない。そう思っている人たちはいることだと思います。許されたいと願っても許してはもらえない。一方では憎しみを抱えて生きていく。ある意味それも辛い人生であります。ところが、教会では神の言葉によって悔い改めが促され、悔い改めた人に許しが与えられるのであります。そして、これからはもう罪を犯してはならないというキリストの諭しが与えられるのです。教会がキリストの体であり、キリストが満ちているところだというのは、このように神の言葉が語られ、許しの技が起こされているからです。教会にはキリストが満ちていますから、このこと以外の他の何者も問題ではないし、足りないことでもありません。私たちはまず、ここで救われていること、毎週毎週、その週に起きたことを思い起こし、そして神様に許しを乞い、ここで許しを受けて、そして心晴れやかにこの世へと出て行くのであります。問題や不足なことは、私たちが心地よくあるためにではなく、この神の言葉が伝わることに関して、それができないことを問題にする、そういうことでありたいと思うのであります。人間同士では謝罪が受け入れられない時もあります。取り返しのつかないことをしてしまったならば、人生はそれで終わりだと思います。しかしイエス様が私たちに代わり、父なる神に祈り、私たちをあがなってくださいました。神が許さなかったならば、人が許すことはありません。そして、人が許さなかったとしても、神が許すならば、その人は悔い改めて新たな人生を歩んでいくことができるのであります。償いをしながらも人は新しい生を生きることができるようになるのであります。キリストは今も私たちを神に取りなしていてくださいます。教会はキリストの体であり、すべてを満たされるキリストが満ちています。この場において神の言葉が語られ、許しの技が起こされるのです。この許しの恵みは、どなたも受けることができます。神は全能であり、神にできないことはありません。その神が、キリストをお使わしになり、教会はキリストの体として用いられ、キリストがここに満ちているのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。教会では、あなたによって許しが行われているということを、また改めて私たちにお示しくださいまして、ありがとうございます。私たちには、 不足がないということも今日知らされました。どうか私たちがこれからも生き生きと生きていくことができますように、あなたの身元へ行く日々の歩みがあなたによって守られますようにお祈りをいたします。今日ここに集うことができなかったすべての人を、それぞれの場所で恵み、そして御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。